皆様こんばんは、今日は黙示録の第、8章を見てまいります。神様の、裁きについて、基礎にも書きましたけども、創造の前から、ちょっと第一の、準備というところに矢印でどのように進んでいるかということをざっくりと書かせていただきました。今日出てくるところは封印、最後の封印が解かれた後の静けさの中で、そしてラッパの裁きが第4のラッパまで吹かれたところです。ですから封印、いよいよ裁きが始まる、封が解かれて始まるということ、そしてラッパは警告や通知のために吹かれますので、いよいよその時が来たという警告です。そして蜂がぶちまけられるということで、実際に裁きが行われるという流れで、最終的に裁きがなされ天国が完成していくという週末に向けての流れです。歴史を見ますと、このいよいよ週末の裁きが行われることの警告として、黙示録に予言されて、黙示録だけではありませんね、予言書が終わりの日について言われていることの予表のような、困難や、また社会の動き、人の心の動きが、繰り返されていまして、いよいよその時かと、思う時もあるんですけども、これらすべてが起こらないと終わりは来ないとイエス様がおっしゃっています。ですからこの散発的な出来事は終わりの日が近づいていることの予表ではありますけども、私たちはその印で慌てないようにということは覚えていたいと思います。この黙示録で、今日8章を見てもこれのことはまだ起こっていないだろうということがありますので、私たちは慌てないでいたいと思います。では8章の1節から6節、この予表の静けさのところをお読みしてお祈りいたします。ヨハネの黙示録第8章1節から6節。子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ほどの静けさがあった。それから私は神の御前に立っている7人の御使いたちを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。また別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて御座の右にある金の祭壇の上で捧げるためであった。この煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、それを祭壇の火で満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声がとどろき、稲妻がひらめき、地震が起こった。また七つのラッパを持った七人の御使いたちはラッパを吹く用意をした。 天の父様、あなたの予言が私たちの前に語られ、またあなたの示された幻が御言葉を通して私たちの目に広がっています。神様のご計画の一つ一つを私たちが目を覚ましているため、また死を待ち望むため、また祈りに宣言し、また死を明かするために、どうか心に刻ましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど申しましたように8章には前半に第7の封印が解かれた時のことが書かれており、いよいよ次のサイクルであります7つのラッパによる裁き、災いが、その前半の部分がかいつまんで記されているのが8章です。8章1節に、子羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ばかりの静けさがあったと。それは嵐の前の静けさで、いよいよ神様の御業、神様の裁きが始まろうとしていることを予表する静けさでした。この静けさの中で、御使いたちが、ラッパを吹く、準備に、かかります。神様が、ラッパを御使いたちに与えます。そして、6節を見ますと、御使いたちが、いよいよ、吹く準備をしたということが記されています。そして3節から5節までに、別の御使いが香炉を持って祭壇のそばに立ったとあります。香は香りの良い煙を昇らせます。それは旧約でもそうなんですけども、生徒たちの祈りに添える、祈りを象徴するものでした。4節にこうございます。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。生徒たちの祈りが満ちて行きます。祈りは神のもとに届いています。私たちの祈りもまた届いています。祈りを通して神様のご計画が一歩一歩進んでいくことを、この香炉のビジョンは私たちに教えています。私たちも神様の御業、教会のビジョンが実現してほしい、リバイバルが起こってほしい、魂が救われてほしい、また街道についても神様が道を開いてほしい、様々に祈りますけども、それが届いていて、祈ることを通して一歩一歩前進して、いよいよ神様が働かれる時が来ることを覚えていましょう。そして祈りに専念いたしましょう。教会の祈祷会は、教会の力の源と言われているのはここにあります。さて5節を見ますと、御使いは香炉を取って 祭壇から取った火で満たして地に投げつけたとあります。祈りが満ちたときに神様がその祈りに応えて働かれるのです。雷鳴と、届く声、稲妻、地震、これは神様がいよいよ、立ち上がられるときに表される印です。イスラエルの民は、市内の山でそれを見ました。また、似たようなことがイエス様がご自身の命を捧げた時に起こりました。いよいよ主が週末の計画の次の段階に入ろうとしていました。このことが始まるきっかけを作った、封印を解いたのは私たちの主キリスト、神の子羊です。ラッパがいよいよ吹き鳴らされていきますけども、一つ一つのラッパは最終的な裁きではありませんけれども、吹き鳴らされるたびに新たな災いが、裁きとしての災い、警告としての災いが地上にもたらされていきます。今ではこの第1から第4までは大変簡潔に記しているんですけども、しかしそれは大変な災い、大変な苦難です。7節をご覧ください。第一の御使いがラッパを吹いた。すると血の混じった雹と火が現れて地に投げ込まれた。そして地の三分の一が焼かれ、木々の三分の一も焼かれ、すべての青草も焼かれてしまったと。出エジプトの前に雹が、燃える雹がもたらされたときに、もう地の作物が全滅したということがありましたけども、普通の雹は降るだけで、まあ物理的な危害はありますけども、雹と火が現れて、地上の三分の一が壊滅状態になります。第二の御使いがと八節にあります。ラッパを吹いた。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血になった。また海の中にいる被造物で命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一が壊されたと。まあ、どれほど大きな山のようなもので大きな岩が落ちてきたか。燃える大きな山というと巨大隕石を想像しますけども、詳しいことはわかりません。その被害は、海の三分の一に及ぶ。その被害によって、激しい波が起こったでしょうね。船が三分の一、破壊され、そして海の生き物も三分の一死に絶えます。第三の御使いがラッパを吹いた。すると天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて、川の三分の一とその水源の上に落ちた。その星の名は苦いおもぎと呼ばれ、水の三分の一は苦いおもぎのようになった。 水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。次に、私たち生きるのに欠かせない水源が打たれます。こうして地上の三分の一は毒を持つ水になってしまって、多くの人が命を落とします。確かに水源は生活に欠かせないものですが、まあ気づかないままに飲んでしまって命を落とすことになったというのです。12節、第四の御使いがラッパを吹いた。すると太陽の三分の一と月の三分の一、また星の三分の一が打たれたので、それらの三分の一は暗くなり、昼の三分の一は光を失い、夜も同じようになった。太陽、月、星の三分の一が打たれたと、どういうことが起こったのかと思われますけども、それは地を温め照らす光が失われたことであり、星の三分の一と言いますと、まあ、どれほど大きな範囲に、宇宙の範囲に神様の御手が述べられたのかと思いますけども、神様はこの天体さえ薄着のようにまとわしてくださるお方ですから、神様の偉大の力の前には宇宙さえなすすべがないと言いました。従うのです。このような偉大な力を持つ神を恐れないことがどれほど愚かであるかと思わされますけども、こうしてラッパの裁きの前半はこれで終わります。13節から13節を読みいたします。また私は見た。そして一羽のワシが中天を飛びながら大声でこういうのを聞いた。災いだ。災いだ。災いが来る。地上に住む者たちに。三人の御使いが吹こうとしている残りのラッパの音によってと。こうしてこの災いが主によって、主が御使いを使わして与えられたことがはっきりと告げられました。何が起こったんだろうか、天災だと、自然災害だというふうに人々は思い込ませようとするかもしれません。しかしここで告げられていることは、この裁きが、まあ、彼らが信じなかった主によるものであるということが明確に知らされるということを表しています。もう不信仰の逃げ場はありません。これで主に立ち返らなければ滅ぼされるしかないということです。それは突然来るのではなかったんです。宣言された後に臨みました。確かにこの終わりの時はいつからわからないで、 望みますけれども、しかしこの終末の裁きの時は明確に予言され、明確に宣言がされてから一つ一つ実現していきます。それは神様の憐れみではないでしょうか。キリストの十字架によって明確な愛が示され、またまず異邦人が神様に顧みられて、全世界で主を信じて福音を伝えるようにされました。主は全世界に福音が述べ伝えられてから終わりが来ます。それが成就しつつあるような時代です。そして終わりの時が来た時に、神様は明確に裁きの時が来て、そして悔い改めるようにとご自身を明らかにしてくださいました。私たちは今それを体験していませんけども、話は違いますけど、金持ちとラザロのことを思い起こしますと、人が蘇ったら信じるかもしれないと金持ちは訴えるのですけれども、そうではないとアブラハムは答えました。そしてこの災いがもう明白な形で主からもたらされて、これからさらに厳しいことが望むという時に、懲らしめればいくらなんでも窮して信じるだろうかと思うのですけども、来週見るところではそうではないことが記されています。どうすれば信じるんでしょうか。聖書は一貫して言っています。御言葉に聞かなければ救われることはできないと。そして私たちはこの御言葉を預かっているものとして、終末が近づいている時にこの天国の鍵であります福音を明かしすることを続けていかなければいけないことを、この書は示しているのではないでしょうか。神様のご計画はなっていきます。天のお父様、どうか私たちの目を覚まさせてくださり、必ず来る終わりの時に備えることができるように導いてください。また社会の混乱、そして感染症、また天変地異に私たちはさらされておりますが、主からこの地上の管理を委ねられたものとして、どうか自然を破壊することがないように、正しく主を恐れつつ、なすべきことをなしていけますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。